もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
結婚して54年なんですけど、
はい、
夫が人の言うことを聞かない自分ペース、私は結婚して一回も自分の望み聞いてもらったことはおそらくないなと思うんですよね、うん、あ、これじゃダメだわってこう本気になって考えたのは、
うん、
去年にちょっと乳がんをやりまして、
はい、あなた今おいくつですか？あ、
私は74です。
はい、ご主人おいくつですか？
82です。子供は52と49の息子がおります。
本当にそういう、まあ、亭主関白のご主人だったわけですね。
はい、
昔ながらの。
ただ私は兄と弟がいて、
はい、
男の子っていうか息子っていうのはある程度自分では分かってるつもりでいたんですね。
はいはい、
でうちの夫っていうのはこう私がこう経験しない不思議な男の人で、要はマザコンですよね。うん、結婚してみて、あ、これがいわゆる世間でいうマザコンなのかっていうのは自分の夫で経験しました。
はあ、旦那さんはつまり奥さんには厳しいわけですか？
厳しいでしょうね。多分言うことは聞きません。口癖っていうか喧嘩したくないからこの話はやめようとか、それはその時になって考えようとか、
うん、
表面はこう割と平和なんですよね。なんでこれくらい夫婦なのに話せないのかなとか思ってしまうし、
うん、優しい人ではあるんですか？
多分優しくないと思います。
喧嘩はなさらないわけですか？
すると割と解釈を起こすタイプなので、
うん、
大声出してだから喧嘩できないというか、
お互いに喧嘩は避けて通ってきたってことです
か？私割と率直に物を言うタイプなんですよね。彼は多分本当のことであんまり言ってないと思うんですよね。後になって実はね、あの時とか言うんですよね。よくなんでその時言ってくれなかったのって私は思うんだけど、
うん、
いや別にとか言います。で例えばこっちがドキッとするような傷つくようなことを彼が言ったとしますよね、
はい、
で私はねえ、なんでそういうこと言うのって言うと、いや別に言っただけって言うんですよね。
じゃああなたは結婚54年間ずっと我慢してきたって今思ってらっしゃる、
うん、多分そう思います。はい、だからこれじゃいけないなってがんの手術をして思い出したんですよ。
半年前に乳がんの手術なさってどう思われたんですか？
その時に夫が言ったことが、うん、あなたがいないと俺は生きていけないと思ったって言ったんですよ。
おお、いい言葉じゃないですか。
ありがたいなと思いつつ、うん、でも私はもう我慢できないわっていう気があって。
なぜですか？
彼はそう言った割には全然変わってないですから。生きていけないっていうのは私が割と家事が好きな方で、本当主婦向きの性格なんですけど、
うん、
料理が特に好きで割とまめにご飯作るんですけど、
うん、
彼は満足してるんだろうなと思います。結婚は忍耐だ、我慢のは普通なんだってずっと思ってたけど、そうとばっかりも言えないのかなと思って、
うん、どうなさりたいんですか？旦那さんと別れたいんですか？
いえ、これでうちは恥ずかしながら蓄えが全然ないんですよ。 100% 年金生活なんですよね。
はい、今日のご相談は、
心安らかに夫婦が生活するには、
うん、
心持ちをどういう持ち方をしたら平和な気分になれるかっていうのを聞きたいんですよ。そういう夫と生活して。
はあ、
だって
私がまず思うのは、
うん、
ご自分が変わらない限りは相手は変わらないと思います。
あなた様がよくそうおっしゃってるけど、それとかよく他の方がおっしゃってる趣味、自分が楽しんだらどうですかとか、私十分趣味に楽しんでるんです
ね。趣味のことなんて言ってません。性格変わらないとダメだと思います。
やっぱり性格は変えられますか？
変えられると思いますけど、私はよくわかりませんけど、物言いとか感じ方は変えられると思います。
ああ、じゃあ努力する価値ありますよね。
今まで54年間はずっと我慢し続けてきて、
自分ではそんな我慢してると思ってなかったわけですよ。確かに他の人に比べたら我慢してるなと思って、ある方から言われたんですよ。あなたって何の苦労もなくこれまで奥さんもやってきた人みたいに見えるわねって言われたんですよね。
は
あ、私、いや絶対そうじゃないんですけどって、果たしてそう見えますかってついその方に言ったんですよ。果たしてそう見えるのかなと思って。
うん、なんかシャキシャキ喋るからね、自分の思ってること好きなように喋られるから、だからそう思うと思いますよ。話した人は
すごい率直な話し方をするんだって。昔からこういうタイプなんですよ。割と率直にものを言って、でも決して相手が傷つくようなことは言わないようにはしてますけど。
うーん、
私なんか言いました？人が傷つくようなこと。
私は傷ついてないですけれど、直接言われた人が傷つくか傷つかないかの話で。
あ、それは直接で夫ってことですか？
まあ多分そうですよね。
はあ、 夫が過去に私に対して どういうことをしたかっていうのを聞いたら、それはしょうがないなと思うと思いますよ。
何したんですか？
あの50代ちょっと過ぎた頃、食道の手術したんですよ。退院の前日にあの請求書をベッドの上に置くじゃないですか。夫に見せたら、夫が金ないよって言ったんですよ。後からお金があるってことが分かって、ね、なんであの時金ないよなんて言ったのって聞いた。あれは万が一の時のための金だって言ったんですよ。じゃあ妻の入院って万が一の時じゃないのって、いやそれくらいのことは言いますよ、やっぱ言いたいから。
いやそれは大事な話だなと思いますけど、
けどなんでしょう。
いやいや、なんていうかね、喧嘩腰ですよね、話し方が。
ああそうなのかな、多分、うん、あの
ちょっとびっくりしちゃう。
結果こうなっちゃったんですよ、いろんな目にあって。
あ、
私あの精神科に2ヶ月入院したこともあるし、お金がないって言って実はお金があったって、これは万が一の時のためのお金だって言われたことですごい傷ついちゃって、あとうつ病になっちゃったんですよね。ほんで自殺のうち3回やって、救急車が3回来て、3回目にあの精神科に運ばれちゃって、即入院だったんですよね。
じゃあ離婚しないで心安らかに夫婦で暮らしていくにはどうしたらいいかってことですね。
そうですね、
はい、先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の坂井誠先生です。
はい、よろしくお願いします。
あ、こちらこそお願いいたします。
どうすれば自分中心の生き方をしている夫と生活をして、こう落ち着いた心持ちで生活できるのかって、そういうご相談でいいんだっけ？
です。
それでどこから入るかな。さっきも出てたんだけど、74歳と夫が82歳、で54年夫婦で居続けてきたと、お子さんも2人恵まれて、もう52と49で男の子 でお孫さんもいるのかな。
孫さんにおります。
孫さんにいる。
孫も偶然男なんです、ね、
全員男。本当
男に囲まれて暮らしてるんですけどあの他の男たちと割合、まあ、うまくいってると思うんですけど、どうしても夫とはこう分からない、なんで不思議な人だなと思うんですよね、
でその話、その結論はもうさっきから何度も聞いたからよく、伺っておりますが、そう思ってしまうところについても考えないと、そのゆったりした心待ちで残りの人生過ごすってのは難しいと思うから、ちょっとそこに迫ってみたいと思うんですね、で外堀からいきますけども、で今はまあ年金生活というんだけど、それはお年だから年金生活なんで、お金の蓄えはないかもしれないけど、食べるものに困ったりとか住むところに困ったりってことはなかったんだよね。どうもお話聞くと
ないです。
まあどのぐらい豊かかってことは比べ出したらキリがないから言ってもしょうがないんだけど、住むとこがないとか食べるものがないとかそういう話になったことはないよね。
全くないです、
だからまあ人間あの生きていけばいろんな辛いことは誰でもあるんだけれども、その基本的なところでの本当 その生きていくのが大変だっていうことはなくて、子供にも孫にも恵まれ、不本意ながら続いたかもしれないけど夫とも54年間結婚生活できてっていうと、これ旗から見たらということと自分が感じていることは違うんだけど、まあそれなりの人生を全うしてこられたと。
そうですよ、
だから思うわけで、あなたもそれは分かるよね、それはそうだと
分かります。
もっと大変な人生があるのは分かるよね。
ですです。
過ごしてきた人生を見るともちろんいいことばっかじゃないんだろうけど、相当きちんとした人生を全うできたな、まだ終わってないけどね、肝心なその年金生活に入るまでの生活としてはそれなりにいい生活っていうかいい形になってたんだなと思うから。
そうですよね。
でだからそれをね忘れちゃって、これまでの夫に対する不満がわーっと吹き出てるんだけど、でもそういう生活できてきたのはどういうことっていうところちょっと目を向けた方がいいのかなと思って聞いてたの。だから54年の夫婦生活があって、まあお姑さんのこととか手術の時にあんなこと言われたっていう話はあるかもしれないけど、まあ私弁護士なんでいろんなそういう夫婦関係見てきてるんでね、全く家にお金を持ってこない人とか、ギャンブルやって稼いでた金は使っちゃう人とか、まあいろいろいるわけですよ。暴力振るう夫もいれば、これはあの妻がそういう場合もあるからどっちもどっちなんだけど、まあ例えばあなたがね奥さん女性だから、あの夫がっていう話で言うと、まあ、とんでもない相手であることも多くて、だからあの満足しなさいって言うつもりはないけれども、どうもあなたのお話聞いてると今になって夫の悪いとこにばっか目がいっちゃってるから、なんか腹立ってしょうがないんじゃないかっていうふうに聞こえちゃうんです。
あ、そうかもしれない。主人が変わっちゃったんで、
ほらまた
いい方に、
あ、いい方に変わったならいいじゃないですか。
いやだけどなんでそ そんな急に変わるのと思っちゃうのね。
さっきのあれ、
じゃあもうちょっと早めにね、
あなたがいてくれないとすご生きていけないって言った話、生活していけない、生きていけない、
そうですね、
それだってそういうふうに言ってくれるのはいいことじゃない、あなたも嬉しかったんだよね、それ聞いて。
そうです、ただもうちょっと早く言ってくれたらなと思って。
だからさ、そこでさ悪く考えちゃダメじゃない。
あ、そう、
死ぬまで言わない夫もいるよ、そういうこと言ってくれてよかったと思わないで、
うん、
なんでこんな遅くなってから言うんだって思うから不満ばっかたまるんですよ。
でしょうね、多分
だからそこを考え方変えなきゃダメで、そこは
ね、
さっきね、
う
ん、ちょっと自分変わんないとダメだよって話があったじゃないですか、
はいはい、
その見方を不満がたまる方で考えるから嫌になっちゃうんだけど、本当に嫌な相手だったら別居すりゃいいんですよ。
それは何回も申し出たんですけど。
いや、申し出たんじゃなくて、あなたがそうすればいいんですよ。
だってお金がないじゃない。
それはあなたが稼がなきゃしょうがないでしょ
う。ああ、そう言われ
た。人に頼りながら別居してお金だけくださいって言ったって、それはなかなか相手うんって言わないからね、うん、私が言いたいのはその理屈だけじゃなくて、本当にそうしたいならあなたがそうするしかないってことが言いたいわけ。
ああ、そうかもね。
だけどそこは逃げちゃってて、言っても相手がノーと言うからダメだ、うん、それで諦めるんだったらそれはあなたがそれでいいやと思ってるっていう部分が半分あるわけですよ。
ああ、そうかもしれない。
そういうことをね、に目を向けていかないと、全部言ってくれるのが遅かったとかね、さっきじゃあ何があったのっていうと、食道の手術した時の請求書の話が出てくるぐらいなんだけど、こう言っちゃご本人にとっては大変なことかもしれないけど、あ、それがそんな大変なことなんだって思われちゃうわけですよ。それね、比較しちゃいけないんだけど、本当にね、食べるものにも困るみたいな状況っていっぱい世の中にあるんで、私聞いててね、その50年間のうちのいいとこ悪いとこって悪いことしかないんですかっていうことが言いたいわけ。
楽しかったのは子育てっていうか、
うん、で好きな料理もできたんだよね。
そうです。
それだけ取り上げると取るに足りないことって言われちゃうかもしれないけど、うん、そういう子育てが楽しいだとか自分の好きな料理がね、
うん、
料理するにしたって材料買うのにお金がいるわけだし、
うん、
水道料金もね、光熱費もいるんだけど、それに困ったこともなくてできてきたっていうことは、
うん、
やっぱありがたいことだと僕は思うのね。
そうかもしれないですね。あ、ただね、先生、言葉尻を取られるでは悪いんですけど、うん、子供が小さい時、やっぱり当時石油ストーブだったけど、灯油買うお金がなくって、うん、お隣から借りたことはあります、何回も。
うん、それは誰の責任なんだろう。
だって夫がお金を全部お金あり金を送っちゃうタイプだったんで。
じゃあそこで私が働いて金持ってこようと思わなかった。
でもあなた子供が生まれたばっかでちょっと大変ですよね、働くの。
そりゃそうだ。だけどその時に、うん、確かにね、そこでみんな送っちゃう、うん、実家に、
うんうん、
無責任だというそしりは免れないかもしれませんが、
うん、
そういう時にこういうこともありましたってここで言う話かなと思うわけです。
あ、それはね、その時夫に言ったんですよ。
違う違う、今言ってる話はそういうレベルの話をしてないですよってことが言いたいわけ。子育てができて、料理もできて、住む家もあって、54年経って子にも孫にも恵まれ、まあ不満の対象の多い夫だったかもしれないけど、それだけじゃないよねっていう見方ができるようになると、少しあなたの今日のご相談ね、ちょっと心安らかに暮らしたいんだけどっていう、
そうですね、
そういうことを申し上げたいわけ。
あ、分かります。
だから見方がね、不満な方ばっかり言っちゃったら、それは毎日腹立っちゃうから安らかになんないですよ、
うん、
でも物事にはいろんな面があって、うん、この人には足りないところもあるけど、こんないいところもあるんだっていう見方をしないと、
うん、
なかなか安らかな気持ちはなれないし。
そうですよね、
っていうことが言いたいの。
あ、分かります。
あなたもね、うん、自分のことを考えてくださいっていうのをもう一つ言いたいわけ、
はい、
あなたにもきっと長所も短所もあるはずなんですよ。
わかります。
夫から見たらあなたに対してここが不満だとかいうことは必ずあると思う、
うん
う
ん、
であなたのいいところ もちろんある。美味しい料理を作るとかさ、ご自分に言ってたけど、お互いそういうふうに見ないとさ、なんか不満のとこばっかり言っちゃってるから、それは心安らかになるわけないから、そこの見方変えてくださいよっていうのが今日の私のアドバイスですかね、うんうん、
少しはお分かりになられましたですかね。
え、わかります、
はい、じゃあこれで失礼します、
はい、どうも失礼しました。
はい。